聖書朗読、旧約聖書出エジプト記2章16節から25節。お手元の新共同訳旧約聖書の96ページです。さて、ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちがそこへ来て水を汲み、水舟を満たし、父の羊の群れに飲ませようとしたところへ、羊飼いの男たちが来て娘たちを追い払った。モーセは立ち上がって娘たちを救い、羊の群れに水を飲ませてやった。娘たちが父レウエルのところに帰ると、父はどうして今日はこんなに早く帰れたのかと尋ねた。彼女たちは言った。一人のエジプト人が羊飼いの男たちから私たちを助け出し、私たちのために水を汲んで羊に飲ませてくださいました。父は娘たちに言った。どこにおられるのだその方は。どうしてお前たちはその方を放っておくのだ。呼びに行って食事を差し上げなさい。モーセがこの人のもとにとどまる決意をしたので、彼は自分の娘チポラをモーセと結婚させた。彼女は男の子を産み、モーセは彼をゲルショームと名付けた。彼が私は異国にいる寄留者ゲールだと言ったからである。それから長い年月が経ち、エジプト王は死んだ。その間、イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められた。続いて、新約聖書マタイによる福音書11章2節から15節。新約聖書のページ数は19ページです。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか、風にそよぐ葦か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と 律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。お祈りします。天と地とその中に満ちる命の作り主なる神様、あなたの御名をたたえます。あなたは今日も新しい朝を私たちに与え、あなたの御子キリストの誕生を祝う、そのための歩みを私たちに進めさせてくださいます。そのことに心より感謝をいたします。私たちの小さい群れは先週非常に大きな決断を下しました。この群れの進むべき使命をあなたがもう一度お示しくださいますように。そして牧師先生ご家族の上にあなたの守りと導きが豊かにありますように。またこの社会の中にあって孤立しておられる方々のことを私たちが忘れることがありませんように。とりわけ厳しい寒さが再び訪れようとしている東日本大震災の被災地域に、そこで生き抜いておられる方々の上に、またふるさとをしばし逃れて避難して家族と地域とその共同体の人々から別れ別れになって暮らしておられる方々に、そして何よりもたくさんの大切な方々を失われたその人々の上に、御子キリストの到来が慰めを与えますように。そしてとりわけ引き続き原子力発電所の中で働き続けておられる方々に、その方々の健康と人権が守られますように、指導的な立場の人々に賢い判断が与えられますように。そして神様、何よりも放射線を放ちつつあるその地域で暮らす小さな子どもたちを守ってください。私たちの間にいる心に体に弱さを覚えておられる人々を、あなたが全能の御手を持ってお支えくださいますように。そして将来を目指して歩む若者たちに大きな夢をあなたが与えてくださいますように。聖霊の神様、今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みしたマタイによる福音書の11章の記事、洗礼者ヨハネとイエスというタイトルがついておりますが、趣旨は非常にはっきりしておりまして、イエスの先生であった洗礼者ヨハネがイエスに人を通して問いかけをする。来たるべき方は君なのか。でこれに対してイエスはそうだ、私だと答えた。これが今読んだユニットの趣旨であろうと思います。今日はヨハネから見て一体イエスがどう見えたのか、彼はどんな気持ちだったのだろうか、半分は空想も交えながら、そしてイエス自身は先生に対してどういう気持ちを持っていたのか、そんなことを考えながら来たるべきものについて考えてみたいと思います。この場面ではヨハネは牢の中におります。ヨハネを捕まえたのはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスという領主です。アンティパスという人物は歴史上実在の人物でして、現在もガリラヤ地方に観光旅行に行かれますと、よく泊まるホテルがある町の名前にティベリアという町があります。そこに都を移したあの都の建設者がヘロデ・アンティパスです。でヘロデ・アンティパスは40年以上統治いたしまして、これは ヘロデ王の息子たちとしては非常に長期政権でした。46年確か統治したと思います。で彼は産業促進も行いまして、マグダラのマリアが出身であるマグダラという町は、魚の塩漬け工場があったところでして、ヘロデ・アンティパスはその魚を都市ローマにまで輸出しております。だからなかなかこう経済政策一生懸命やった人だったと思います。で非常に新ローマ派の領主でした。で、それは彼が作った都の名前からも分かります。ティベリアという名前は皇帝ティベリウスにちなんだ名前ですね。もし私たちの都知事が首都を移転してですね、そこにオバマという名前をつけたと思ってくだされば、どういうことか分かりますね。自分たちの領土はローマ帝国に属しているのだという宣言をしたわけです。でこのヘロデ・アンティパスは自分の妻と離婚しまして、相性が良かったのか、野心がぴったりだったのか、弟と離婚させた上で再婚しました。でこれがユダヤ教の習慣にはないことだったんですね。だから彼は王様ってみんなそうなんですけれども、王宮を持っておりまして、その王宮にはですね、こう動物とかのこう、レリーフなのか彫刻なのかわからないんですが、いろんな像があったんですね。で実はその王宮に何があるかっていうのを民主たちは知っていまして、でこれ偶像禁止令に背くことですね。だから民衆はユダヤ戦争の時にその王宮に乱入して部屋をめちゃめちゃに壊したという記録がヨセフスに残っております。で洗礼者ヨハネは王の結婚を批判したんですね。だから捕まりました。そしてマルコ福音書に残されている伝説では、その王妃の要求によって、洗礼者ヨハネは斬首されております。ヨセフスによるとマカエロスというところの要塞に、幽閉されていた。マルコ福音書ですと まさにティベリアスの王宮が舞台であるように書かれております。しかしどちらも共通して、首を切られた、斬首です。私11月初めにマルタ島というところに行かせていただきまして、そこは聖マルタ騎士団の本拠地ですね。で、ヨハネ騎士団とも言いまして、そのヨハネはゼベダイの子ヨハネではなくて洗礼者ヨハネです。そこにはカラバッジオという人が描いたヨハネの斬首の、大きな絵が特別な礼拝堂の中にかかっておりました。一番印象的なのはですね、窓枠の向こうからヤジ馬が覗いてるんですね。なんだなんだって。その人物が今日のストーリーの、主人公です。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を私たちは待つべきですか。皆さん、洗礼者ヨハネは偉大な預言者です。この預言者がかつての弟子に向かって本当にこんなことを聞くかしら、来たるべき方は君なのか。洗礼者ヨハネは、当時のスーパースターです。だから捕まりました。イエスについて、このヘロデ・アンティパスが聞いたとされる、エピソードが新約聖書に残っておりますけれども、そしてそのヘロデ・アンティパスについて、イエスはキツネと呼んでますね。でなおかつイエスはヘロデ・アンティパスが作った首都ティベリアスに一歩も足を踏み入れておりません。それは先生に何をしたかを知ってるからですね。でそのヘロデ・アンティパスがイエスについての噂を聞いたときに、彼は何と言ったか皆さん覚えていらっしゃいますか。あれは私が首を切った洗礼者ヨハネが再び起こされたのだ。 再来のヨハネだと言ったんですね。つまりヨハネの方が有名だったんです。それから、イエスはヨハネにそっくりだったんだと思います。彼の弟子だったんですね。でその、ヨハネから見てイエスはどう見えていたのでしょうか。はっきりした資料はございません。もうどこにもありません。ですからほとんど空想です。確かなのは洗礼者ヨハネには弟子たちがいたということです。つまりヨハネ教団というのがあったことです。これは後の時代にも伝えられています。エフェソスにまで、小アジアのエフェソスにまでヨハネの弟子たちがいたと言われております。それから、伝えられた、ヨハネのメッセージによると彼は神の直接的な歴史への介入を信じていたと思われます。ここまでは多分そう言っていいと思うんですね。そしてイエスのことを少したどってみますと、やがて彼の一人の弟子が自立していきます。もしかしたら洗礼者ヨハネはおかしいな、俺とは違うなと思ったんじゃないかと私は思うんですね。いくつか違いを挙げましょう。洗礼者ヨハネは荒野にいました。今日のテキストにも書いてある通りです。でもイエスは村々町々のユダヤ人集落を訪ねて歩きました。こう私たち風に言うと人の家の台所の勝手口に入っていく人なのです。イエスというのはこう全てを捨てて俺のもとに来いというのが洗礼者ヨハネです。イエスはこんにちはっていうタイプです。あるいは公園で座っているようなそういうタイプの人なのですね。これは洗礼者ヨハネと全然違います。そして彼は怪しげな人たちと一緒に段ボールの上に座ってご飯を食べるタイプですね。これも洗礼者ヨハネとは全然違います。そして何よりもイエスは洗礼を授けませんでした。ヨハネには授けてもらったんですけれども自らは一向に授けようとしなかった。そしてもう一つヨハネと違う点があります。イエスは奇跡行為を行う人でした。ヨハネはそれはしません。奇跡行為の中身のほとんどは病気治しと悪霊払いです。でこれに死者の蘇生が加わります。イエスについては、別々のところで別々の死者をよみがえらせたという伝承が残っています。死んだ人は生き返りません。何かの間違いかもしれません。でもイエスが死者を起こしたというふうに人々が信じたことだけは確かです。自分とは違うな、そうヨハネは思ったと思います。ヨハネ自身は自分は世界最後の預言者だと思っていたはずです。私の後に来る方は私よりも強い。誰だと思いますか。神です。世界の審判者。自分の後に来るのはこの世界の裁き主だけだ。ヨハネはそう思っていました。でもその後に来たのは実はイエスだったんですね。おそらくヨハネにとってイエスの活動は、自分が逮捕されて多分殺される、もう分かっていたと思います。生きて帰ることはできないはずです。自分が殺されることよりももしかしたらより大きな世界理解、自己理解に関するこう危機を意味したかもしれません。神が来るはずではなかったのか。かつての弟子であるあのナザレ人イエスが今行っていることは一体何なのか。来たるべきものとは誰か。そんなふうに思ったんじゃないかという気がいたします。イエスの返答はここに集められた伝承によると非常にはっきりと私が来たるべきものだということを答えております。しかしニュアンスはもうちょっと違い、いろいろありまして、それをいくつか指摘したいと思います。最初に イエスは、行って君たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えよというふうに使者に答えています。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、これ死者は起こされという言葉ですね。貧しい人々には福音が告げ知らされている。ここに書いてある出来事はすべてマタイ福音書に個別の証言がある出来事ばかりです。そしてこの箇所は旧約聖書のいろんな箇所 の引用なんですね。で、一つの特徴はユダヤ教の中にこういう引用があるときは普通神様が一人称で発言するんですけれども、ここでは神様がそれをやっているということは前提になった上で、こう三人称の自動詞か受動態で表現されていることです。旧約聖書の漢字ですと普通こうです。私、神である私は目の見えない人の目を開き、足の不自由な人を歩かせ、とこうなるわけですね。ところがここでは死者たちは起こされ、貧しい人々に福音が宣教されていると書かれています。ちっちゃな違いのようですけれども、もしかしたらこのことはイエスの答えのスタイルなのかもしれない。つまりヨハネはイエスに向かってお前は本当は何者なんだと尋ねているんだと思います。でもイエスの答えは私はこれこれですではないですね。それを本当に言うのはキリスト教です。イエスの返答は私を通して起こっている出来事を見てくれです。私がどういう出身で、どういう家柄で、どれほどの業績があって、どんなに有名な人物であって何ができるかを見ないでくれ、そうではなくて私を通して生じている神の働きを見てくれと言っているのだと思います。私につまずかない人は幸いなるかな。イエスにつまずきうる可能性の最も高いその一人が洗礼者ヨハネですね。彼は師匠ですから。イエスは私がどういう人物かを見なくていいですって言ってるわけです。私を通して働く神に注目してください。これがイエスの返答 の非常に重要な点だと思います。さて、さらにイエスはこう言ったということです。あなたたちは何を見に荒れ野へと行ったのか、風にそよぐ足か、しなやかな服を着た人か、そのようなものは王宮にいる。皆様、風にそよぐ足というのは何のことか、学者たち分からずにいたんですけれども、古銭学、古代のコインですね、これの研究をしている人がある仮説を出しております。ヘロデ・アンティパス、46年の治世の間に、自ら貨幣を鋳造する権限をローマ皇帝から与えられまして、そして彼が貨幣に刻んだのが葦の葉でした。ガリラヤ地方の、風物なわけです。一応ユダヤ人ですから、あんまりこう偶像崇拝めいたローマ皇帝のようなことはできない。で、どういう模様を刻もうかと考えたときに、彼は俺はガリラヤの漁師だということでガリラヤ湖の葦を刻んだのです。つまり風にそよぐ葦かという言葉はヘロデ・アンティパスが作った硬貨を指し示すと思われます。コインですね。で、古代において貴金属は個人の所有物でした。カエサルのものはカエサルに、あれ彼のポケットマネーなのです、本当の意味での。だから返せって言ってるだけなんです。風にそよぐ足か、しなやかな服を着た人か、その人々ならばティベリアの王宮にいる。皆さん分かりますね。これ洗礼者ヨハネを捕 まえた王権に対するこう指差しの言葉なのです。そしてイエスはこれは当然反語として言っています。荒れ野に王がいるわけがないじゃないですか。荒れ野にいるのは洗礼者ヨハネです。そしてそのヨハネは今その王に捕らえられている。だからその王権とのコントラストの中にヨハネを描こうとする言葉だろうと思うんですね。そしてイエスは何と言ったか。預言者か。そうだ、彼は預言者だ。言っておこう、預言者よりもさらに大いなるものだ。皆様、洗礼者ヨハネに対してイエスは非常に大きな評価を下しております。原始キリスト教は洗礼者ヨハネがイエスの先駆者であるとか証言者であるとか、イエスより下に位置づけるため、イエスを証言する存在としてこう位置づけようという努力を非常に重ねております。それはマルコ福音書からヨハネ福音書に至るまで一貫してそうなのです。でもイエスの言葉はヨハネをこの上なく高く評価する、そういう言葉しか残されておりません。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。この部分はおそらくは原始教会に由来します。イエスではなくて原始教会の人々がヨハネを見て、イエスを見た、信じた後ヨハネを見て、ああこのヨハネはマラキ書が伝えていた道備えをするものだったのだという解釈に到達した。でもイエスはおそらくそうは見ていなかったと思うんですね。そのあたりは学者の想像でしかありませんが、しかし次の言葉、これは私は本当にイエスが喋った言葉だろうと思っております。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。これは人間の中でヨハネが一番偉いという言葉です。本当にイエスはそう思っていたと思うんですね。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりはさらに大きい。これがイエスの自覚です。神の支配、天の支配が今や来ようとしている。その支配の中を生きる者はどんなにみみっちい人であっても人類で一番でかい洗礼者ヨハネよりももっと偉大だ。これがイエスの一番大事な返答だったと思います。新しい世界が始まっているのだ。先生、私はあなたのもとにはもはやおりません。これがイエスの返答です。ヨハネから今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。この箇所は非常に難解で諸説あります。一番すっきりしていて伝統的な説は、この暴力で襲いかかる者というのはサタンとその手下たちだろうという説です。イエスが神の支配を宣教するときに悪霊を追い払っています。これはサタンとその手下たちとの戦いです。でその敵対する者たちが神の王国に襲いかかろうとしている、そういう理解がここにあるのではないでしょうか。で洗礼者ヨハネはこの戦いを理解したかどうか分かりません。でもこの言葉が意味しているのは、洗礼者ヨハネに対する説明としては、先生どうして私が奇跡を行うか分かってくださいって言ってるんですね。そういうことだと思います。そして最後の言葉、すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までだ。ヨハネは現れるべきエリアだったのだ。先ほどの、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、 あなたの前に道を準備させようというその使者のことがエリアだという予言がそれこそマラキ書にあるんですね。で、洗礼者ヨハネはこのエリアだったのだという、これは多分教会の解釈だろうと思います。そういう言葉が残っています。ただその前の言葉、預言者と律法はヨハネまで、これはイエスの言葉だったかもしれません。これはものすごくラディカルな発言です。皆さん、預言者と律法はというのは、モーセ五章ですね、一番最初のモーセ五章と、それからユダヤ教の聖書というのは第二部が預言書なのです。ヨシュア記以降は第二部ではないんです。歴史書が第二部ではないんです。私たちが持っている旧約聖書とは本の並び方が違うんですね。つまり、旧約聖書の最初の棚には、トーラー預言、律法という名前が貼ってありまして、次に預言者たちという名前が貼ってある。で、一番下に書書、その他の書物という本の並び方になっているんですね。で、イエスはこれ最初の2段の名前を言っておりますので、旧約聖書全体をおそらくは指すんだろうと思います。この表現は、それはヨハネで終わり、ヨハネまでで終わり、そんなことが言えたんですね。で、それだけイエスは神の支配が今来ようとしている、それが今自分の体を通して始まろうとしているということを信じたと思いますね。それはちょうど私たちがね、この聖書をこれはもう終わったって言われたようなもんです、大臣にとって。イエスはそれほど新しいリアリティを目の前に見ていた、そう思います。神の国が来る、そしてイエスは人となった、神の国だ、キリスト教はそのように信じる、宗教です。と同時に、私たちはその、信仰に到達するまでの間、イエスも洗礼者ヨハネもこう非常にさまざまな試行錯誤の中を、原始キリスト教もその中をくぐり抜けたということを見たい。今日のテキストにもその痕跡はたくさん残されております。で、その中で私今日一番大事だと思うのは、誰か、その人物は何者かということが大事なんじゃありません。誰を通してでも良いのです。力、神の力がそこを通して働く、私たちはそのことに注目したいと思います。来たるべき主イエスキリストに祝福あれ。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが力の弱い、過ち大きい私たち一人一人を通して働いてくださいますように、主イエスキリストの恵みが私たちの足と手を通して人々にあふれますように、御子キリストの誕生がこの世界を優しい光で包みますように、この世界にある罪と過ちをあなたが正しく裁いてくださいますように、それによって私たちの世界を清くし、聖なる力とその輝きが私たちの死すべき体を通してあなたの命が現れますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけます方はどうぞお立ちください。賛美歌の243番をご一緒に歌います。
ー